胸キと
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは、今井義弘です。
さて私は誰でしょう。
胸キ
中本。
はい、といういつもの2人でお送りします。収録している現在は10月の14日、土曜日午前11時45分になったところです。秋も深まる今日この頃と言いたいところですが、暑いね。
いや、まあまあぼちぼちね。
この10月になって暑さが戻ってくるのはインディアンサマーとアメリカでは言うらしいけれども。
ねえ、ほんまやね。
うん、一応明日とかも30度超えるらしいからね。
へえ、インディアンのくせにもう嘘つきだったってことだね。
どういうこと。
いや、なあの、サマー終わりましたとか言って、うっふーうっさーみたいな感じで帰ってくるってこと
だ。ああ、なるほどね。
うん、まあそれはさておきさ、うん、俺さ最近さ自分の言葉を勝手に作るっていうのにちょっとハマってて。
はいはいはい。
今日あの、まあ色をね、うん、自分でこの色は何色にしようみたいなの言ってて、うん、スキーポルカっていう色を作ったんだよね。
う
ん、まあ、あの夕焼けでこうバーってなってるあのところでさ、このなんか、はい、なんだろう、オレンジとか黄色とかやったら分かんないけど、ちょっとこの紫一種ピンク一種になる何とも言えない色みたいな、
はいはいはい、
あれをスキーポルカと呼ぼうっていう決めました。
こう言葉を定義したわけだ。
はい、そういうことです。そんな今井さんは何かありますか。
はい、俺はまあね、バンド活動頑張ってるっていうところですけれどね。
お
お、そんなね、何かを生むって俺は曲ぐらいしか生めないので、
まあ、それでいいじゃない。
まあそれでこそ俺だからね。
まあそうね、うん、僕はまあ子供を産めるようになれたらいいかなと思いますけどね。
もうこの言葉が子供じゃん。
うまいこと言うね。どうしたの今井くん。
いやいやいやいやいや、思ったままを言ったまでです。
ほう、最後のセリフまでかっこいいですね。
そんな俺と、まあ、イケイケの長本宗樹で本日もさあ和気あいあいとやっていきましょう。
はい、
はい、
Love and Peace。 Next up, Hiro no Asama de Hold Me
Tight from Los Angeles。今日のゲストは俳優やってるとかやっていないとか。
俳優っていうより早見優ぐらいが来てくれたら僕はよかったんですけどね。
いきなり出たね。
はい、それでは、俳優をやってはります、
ありがとうございます、
モーガン・フリーマンさんです。
はい、こんにちは、モーガン・フリーマンです。
全然ちゃうやん。はい、ということで仕切り直しでリック熊沢さんです。
お願いします。
よろしくお願いします。
おはようございます。こんにちは。
ようこそいらっしゃいました。
ありがとうございます。
まあ今回実は来てくれるの2回目なんだよね。
そうなんですよね。うん、
まあこの番組を立ち上げるにあたって、俺らの練習付き合ってよっていうことで4月の末だったっけね、来てくれたのがリックでした。
はい、はい、半年前ですね、うん、もう。
そうだね、あっという間だね。
あっという間でもうちょっと、
ね、いや本当はね、うん、エイプリルフールで来てよって言ったのもジョークやったら本当に来てしまったからちょっとびっくりしたけどね。
そうだったよ。
うん、
そっかそっか、
信じちゃった信じちゃった、
うん、いいのよそういうピュアなハート好き。
そう、
ありがとう。
ということで、俳優業やってるってことなんだけれど、
はい、
トヨタのプリウスの CM 出たりとか、はいはいはい、あとは、ね、これまだ公開になってないらしいんだけど、アディダスの広告に出たりとか、
はいはい、最近撮影しました。
うん、
はい、
結構あのいい感じで、
ね、まあ、そうですね、ご縁もあってなんかちょいちょいちょいちょい、仕事をさせていただいてますけど、
うんうんうん、
まあこれからなんで焦らずこのプロセスを楽しんで、
なるほどね、
いってる感じですね。
こっち来て今どれぐらいだっけ。
8ヶ月ぐらいですか。半年ちょっとですね。
こっちに来る前は日本で大学生やってたんだよね。
そうです、普通の大学生をやってました日本で。普通の大学生でバイトしながら大学行きながら。
そっか、
はい、卒業してすぐ来ちゃいました。
そうだったんだね。
卒業式出る前に来ちゃいましたもんね。
卒業式だって3日間帰ったもんね。
帰りました、
卒業式のために、ね、
そうですそうですそうです、うん、帰りました。
うん、生まれは。
僕生まれはケンタッキーのレキシントンっていうところで生まれました。
ほー、
結構田舎、
ヒーハー、田舎です、めちゃくちゃ田舎で、で、まあ幼少期もインディアナっていう隣の州で過ごしたんですけど、唯一のアジア人みたいな感じで、
あ、そう、
あの、はい、過ごしてたんで、
お父ちゃんとお母ちゃんが日本に。
そうです、二人とも日本人。
うん、で今日本人。
日本人。
俺が日本人じゃないんじゃないか、
うん。間違いないわ。
日本人、そう、二人とも日本人で、たまたま、あの、仕事の関係で、あの、家族がアメリカにいて、うん、で、まあ、日本、アメリカ行ったり来たりしてたんですけど、うん、まあ、大学は日本行って、大学卒業して、今年の2月に LA に引っ越してきました。
そっか。
はい、まだまだ、
新人でございます。
そっか、 LA はなんでこの地を選んだの？
まあいろいろあるんですけど、やっぱりその俳優業としてはやっぱり LA っていうのと、まああとは気候もいいし、
うんうんうん、
住みやすいし、うん、日本食も恋しくなったら食べれるし、
なるほどね、
うん、最適ですよもう。
そっか、
はい、
まあ俺の勝手なイメージでさ、はい、まあ西海岸、まあここの、まあハリウッドっていう地
方、そうですね、
あとは、うん、あの東海岸ニューヨークっていう、
ニューヨーク出ました、
うん、ニューヨークは考えなかった、
うん、なんかニューヨーク僕のイメージだけかもしれないですけど、結構ブロードウェイとかシアターとか結構のライブステージでやる演技がメインなのかなって僕は思ってて、
うん、
フィルムとか映像系のアクティングだったらやっぱりどうしても LA が一番、
うん、
まあ世界でも、
なるほどね、
はい、なんでそのじゃあ舞台とかじゃなくてフィルムの方、
映画が好きなんですよ僕。
おお、
うん、俳優やろうと思ったのもまず映画すごい好きで、うん、なんか映画に関わる仕事したいなと思ってて、それが映画俳優みたいになって、
うん、
だけど田舎に住んでたんでそんな映画出れるわけないっていうのが自分の中で決めてて、
うん、
多分田舎なんかそんな大きい夢持ってる人いないのか分かんないですけど、やっぱり現実味がなかったみたいなね、
逆に言うと現実が目の前にありすぎて、
そう、うん、だから大学東京行った時に、
うん、
うわこんな大都市で、うん、なんかちょっと周りにもちょっと俳優だったりやっちゃったりしてる人もいて、
うん、
やってもいいんだみたいな、
うん、
なんかちょっとそこでなんかあじゃあやろうと思って、そこでなんかちょっとなんかネジが取れたみたいな、
へ
でそっから
面白いね、日本でネジが取れたんだ、
う
ん、
そう、それもね、うん、面白いことで、
うん、
ずっとアメリカで映画を見てたからアメリカでやりたいと思ってたんですけど、
うんうんうん、
なんか東京行った時にその大都市初めて住んで、うん、うわこんなとこでこんだけの人がいて、でもその中でもみんな夢持って頑張ってる人いっぱいいるんやと思って、
あ
じゃあ僕もちょっとルーツに戻ってアメリカで俳優やりたかったなってずっと思ってたから、それやろうと思って、
そっか、
そうですね、
それをさ東京でとは考えなかったんだ、
なんですかね、もともとその日本の映画をあんまり見なかったのもそうですし、もともと将来大学卒業したらアメリカで暮らしたいなと思ったんで、なんだろう、この俳優やりながらバイトしながらっていうライフスタイルを今は結構エンジョイしてて、だからそれが長続きしてくれればなって今思ってますね。
ああそうなんだ、
だから好きなことやって、
うん、
暮らしてくれてるんで、それだけでもハッピーです本当に。
本当、はい、結構ハッピーオーラ出てるね。
でももう人生やっぱねハッピーにね行かないとね。
うん、
宗木君も見ててもやっぱハッピーだし、
うんうんうん、
ここのやっぱ LA にいる人も結構なんかみんなハッピーな人が多いなって。
まあ確かにね、
うんうんうん。やっぱちっちゃいこと気にしないで、もうそんなもん自分の好きなことやって、
うん
うん、暮らしていければいいなと思って。
まあね、
でもさやっぱりこの自分の好きなことをやるっていう風になるのって、
う
ん、戦わなきゃいけないところってあったりするじゃん ね、 そ う、
ね、うんうんうん、
そういうのはなんか自分の中でこれに対してこう向き合ったみたいなのあんの？
やっぱり俳優業ってどうしてもノーって言われることが、もうそれがなんていうの、オーディション行っても、うん、その事務所の新しい面接行っても断られるとか拒否じゃないけど、まあ、そのノーって言われることが多いじゃないですか。
まあ、オーディション行ってだって、
そうそう、受かんなかったら、ってか受かんないのが普通なんですけどねっていうふうにもうメンタルで僕持ってて、そのノーって言われた時にどういうふうに対処するかっていうので最初の方はやっぱりなんか手こずってたっていうか。
でもそうよな、うん、なんか変な話、こう人にノーってこう面と向かって言われることとかってさ、そう
あんまりないですよね。
ないじゃん、ぶっちゃけた話、
ないです、ないです。
だけどオーディションに例えば100回行って100回受からんかったら100回人に拒否されたってことだもんね。
そうそうそう、特になんか僕一回事務所のなんか面接かなんかでなんか事務所に行った時にドア入ってすぐノーって言われたんですよ。
そんなことあんの？
だから僕も、いや話も聞いてくれないんだっていうぐらいで結構その時メンタル折れて、でもやっぱよう考えたら別にそんなみんな OK してもらえる世界じゃないし、そのノーが普通なんだなっていうのをちょっともう言い聞かせてたんで、逆に今はそのもう何も考えないですけどね。そのオーディション行っても受かる受かるとかじゃなくて、まあ次の次次次みたいな感じでどんどんどんどん数こなしていけば、まあいつかね
うん、俺とかやったらまあナンパとかするじゃんね。言ったらさ、成功しないイコールノーなわけよ。
そうなんですよ。
でもやっぱその、あ、なんであかんかったんやろっていうところに目を向けて、うんうん、ああいう感じでいったらあかんねやみたいなのをちょこちょこちょこちょこ直しつつ、うんうんうん、こうやっていくみたいな、まあそんなんで傷つかない人間とかもいるじゃんね、うん、そういう人間は本当になんか羨ましいなとは思うけど、実際自分はやっぱちょっと傷ついたりとか嫌な気持ちになったりするわけやから、うん、じゃあしないためにはどうするか、諦めるか、うん、まあまあ、学んでちょっとずつでもよくしてって成功させるかっていうことしかないもん ね、
まあ、経験値上げていくっていう、
ね、でも一緒ですね、俳優もナンパもね、
そう、うん、
一緒ですよ、もう
一緒、もう自分をどうプレゼンテーションして相手が求めてるものと一緒やったら OK、 違かったらただ違う、ただそれだけシンプルに、
そう、そうだね、う
ん、でも一つその宗木君が言ってたその相手が求めてるものと求めてないものみたいなとこで、うん、やっぱりどうしてもそのハリウッドが思ってる日本人の俳優像っていうのがどうしてもあるじゃないですか、うん、侍だったりとか、
はいはいはい、
まあ、日本人だったらゲーマーとかだったり、うん、アジア人だからちょっとなんか臆病的なヌーリーみたいな、そう、気弱な感じの人たちみたいな感じに染まるのが僕どうしても嫌で、もちろんそういう役が回ってきてオーディションも行きますけど、そのためにやりたくないなみたいな。結構日本人俳優の知り合いとかみんななんか盾やってるんですよね、侍の盾とか、本当に盾が好きでやってるんだったらいいんですけど、その俳優、そのハリウッドが求める人たちに当てはまるようになるために盾をやってるんだったら僕なんかちょっと違うなと思って。
それ超わかる。
多分ヒロも
音楽やってるからわかるだろうけどさ、やっぱ勝つためにブレイクダンスをやるっていう子らが最近は多くて、結局そのなんかこの楽しんでるようには見えない、やっぱりこの勝ち負けのためにやってるように見えるから、本当にブレイクダンスをちゃんと楽しんでやってるかっていう面で見たら全然そう見えなくて、
そうなんですよ、
だからその俳優やりたい、アクティングが好きだとかそういう人たちだったら結局それが本当の目的なはずやのに、
そうなの、
結局そのまあ、お金がもちろんあるだけど、うんうん、そのためにアクティングを使ってしまうんやったらちょっと本末転倒になってしまってるかなっていう、まあ、ヒロもそうじゃん、売れるための音楽を作るじゃなくてやっぱ自分の作りたい音楽で自分表現したいっていうところの方が強くあるわけじゃんね、
う
ん、
俺はもうそこは割り切ってるね、うん、それをだから自分がいいって思うものをとことん追求できなかったら、それは俺はもうミュージシャンじゃないと思ってるから、
そうなんですよ、
だからやっぱそこをやれてこその個性だと思うし、きっとみんな悩むところだろうと思うけど
ね、だから特に僕の場合その俳優なる、まあ、もう一つの理由としてはそのメディアで象徴されてるアジア人のちょっとなんか人物像を変えたいなっていうのもあって、
はいはいはいはい、
こんだけ世界に何億人のアジア人がいて、やっぱりどうしてもなんかテレビとかで見るのはやっぱり白人で、
まあね、
ね、なんていうんですかね、なんかそういうのに、すごい目がいって、だから逆にそのアジア人っぽくない感じで僕は行きたいなと思って、まあ、このままアクターなんだから演技勉強して、そこで白人でもアジア人でもどっちでもいいような役が取れたら一番嬉しいなみたいな、その侍役よりもなんか普通の高校生役の方が多分僕取ったら嬉しいと思います。
なるほどね、
まあ、それは間違いない、ね、
まあ、結果その自分を大切にすることかなって思ってますね。
確かにね、
俳優業では、
でかい話で言ったらやっぱ世界を変えたいじゃないけど、このみんなが思ってるこのアジア人の
そうですそうです、
このイメージをちょっとでも変えれるようにね、できたらいいかなっていうのは思いますよね、
変えれるっていうかもうなんかその現実的にしてほしい、ちょっとエキストリームな感じでやっぱりどうしてもアジア人見られてるのかなって僕は思ってて、だからもっと、普通なんだからって
個人として見てほしいっていうのはあるよね。
そう、
なるほどね。
いまだにハリウッドなんかニオンライトで東京でカタカナバーンやったらなんかちょっとかっこいいよって思ってるじゃないですか。
分かんないけどね、
なんか最近の映画でもよかったんですけど、そのリアルなアジアンカルチャーを知ってほしいし、リアルな人間を知ってほしいなって思いますね、
そうだよね、
じゃあ自分をさこう表現するときに、なんつうんだろう、自分を作ることでもあるじゃんね、もちろん自分を探すことでもあるし作ることでもあるみたいな、意識してることとかなんかある？
難しい質問ですね。いい質問ですけど、
そうですか、
はい、どうだろうな、その自分を描くときか、質問何でしたっけ、もうちょっともうよくわかんない
じゃあ分かった、ちょっと質問の意図かよ、
はいはいはい、
自分の強みってどこにある？
ああそこね、あいいと思う、
頭いいね、だから、
よかったですね。
俺、抽象的なんだね。すごい、そう超抽象的すぎるんだよ、俺の。
いやいや、でも、まあ、今、2つのクエスチョンが来て、ちょうど、はい、そうですね。自分を、何でしたっけ？
強みだよ。
強み、そう。そう強み。
お前、酔いすぎだろ。
酔ってないです。強みね、そう、だからね、すべてを、いい意味で、どうでもいいって捉えれることかな、みたいな。ここ数年でちょっとすげえ自分の中でキャンペーンを始めたんですけど、
おキャンペーン、
はい、はい、小さな幸せを最大限に捉えて、ちょっと嫌なことがあったらその嫌な出来事を最小限に考えちゃおうっていう、ちょっとそのキャンペーンを自分の頭の中で始めたんですよ、したらハッピー、はい、例えばね、はい、パーキングしてたらパーキングチケットパッと取られました、
はい、
うわー76ドル最悪やん、うんうん、けどそれをちょっと僕はね Google マップにしてドローンで僕を上から見てるようにして、キューってどんどんどんどんどんどんどんどんその地球が見えるまでにするんですよ、う
ん、まあドローンはそこまではいけない、
ドローンはいけないね、で Google マップでこうやってどんどんつねってったら遠くなってって、うわ俺こんなちっちゃい紙切れで、あなんかこの自分のイモーションを左右されてるんや、
ちっちゃいやつやな、
ちっちゃいやつやなって、いやいやいやって思って忘れるんですよ、で それ逆としてその小さいハッピネスだったら例えば
ズームインしていくわけや、
ズームインしていくんですよ、だからバンドしていってオレンジチキン、うわなんか結構今日多めに入れてくれたとか、っていうの、それぐらいの小さい幸せをなんかもうすごいハッピーに捉えたら、嫌なこととかも忘れちゃって、毎日なんか今日いいことあったみたいな感じで過ごせるんで、そうい
やでもねマジでそれ大事、やっぱ自分がいいオーラを出せてるとやっぱ周りもみんななんかこう惹かれていくものがあるし、
その時出てるオーラは完全にスキーポールカーやけどね、
出ましたね、
それぐらいの色が出てるね、
スキーポールカーってでもすごいいいサウンドじゃない、
それはどっから来たんですか？
いやなんかこうなんか歌ってて勝手にね、自分で勝手に歌うの、でわーつってスキーポルカーがなんちゃらみたいな、ないねスキーポルカーってってなって、
勝手に自分の頭にポンっていう感じなんですか？
頭に出る前に口から出たっていう方が正しい、でもなんか俺の中でスキーポルカーって聞いた時にこう毎日は出ないけどさ、夕日が落ちてるときなんか何とも言えない色になるじゃん、
あるね、
ありますね、
あれだって思って、
そっか
あれだスキーポルカ
多分だけどさあの色って秋に多くない？
俺
さ
最近よく見るような、
そうだよね、なんか 夏って割と分かりやすい色でさ、このなんか自分が好きなこの夕日の感じのこの色って、あ秋なんだなって思って、
あれってなんかちょっと切なさとかもさ、
あるあるある、すごい切ない、
こうなんかこう風情がありますよね、
そうだね、
あるね、
あれは
やっぱ気候とかさ、そう湿度とかいろんなものが重なって、
そうだろうね、
カリフォルニアの秋のあの色なんだなって、
でも俺のそのスキーポルカのなんかそのイメージだけど、そのヤシの木がないと成り立たないみたいな、どう、
どうなる、でも浜辺で見せたらこう、
あそういうこと、ね、
入れないじゃん、
そういうことね、でも浜辺で見てもちょっとその横が横を見るみたいな全てのちょっとシーナリーを入れたりとか、
まあそっちの引き立つね、スキーポルカが、
そう、
まあ、そういう意味ではカリフォルニアにいて幸せだなって思うことも、
いやもう毎日思いますよ、
いやもうでも本当なんか
思いません、
思う、なんかちっちゃい幸せマジ幸せやもんね、
そうね本当に、でも今日全然ダメだったなとか、完璧じゃないからなんかそういう日はありますよ、ちょっとやったりてえなとかそういう気持ちもあるけど、そういう気持ちでやってる時なんか一番悪い結果がついてきそうで、なんかもっとなんかハンブルに自分のペースでやってった方がなんか一番いい結果出るのかなみたいなね、
その自分の幸せがどこにあるかっていうことが結構分かってない人が多いじゃない、その夢を追っかけてて、まあ、さっき言ったハンブルに自分が毎日過ごしていくっていう人がやっぱ多いと思うんだけれども、それがこう無理が生じてこうストレスを溜めることになってる人も多いし、
まあそうですよね、
でもそこでこううまく自分のバランスを今はもうこの段階で見つけられてるっていうのが素晴らしいことだなと思う、
確かに若いくせに
若いくせに、
そう、それもね俺思うの、いやお前若いから大丈夫だよとか、こっち来ても You're so young man みたいな、いやいやいやいや、 なんか若いから頑張ってるように思われてるみたいな、うん、そのなんか LA 行ってハリウッドに挑戦してるんだなみたいな。
いやでも俺らが言ったのはそういう意味じゃないもんね、うん、俺も若い時にこれぐらいでやりたかったな、
なあ
これぐらい分かってたかったな、
この自然体な感じ。
あ、そういうことね、うん、なんだろう、その今よし君が言ってたその、うん、俺は自分の幸せがよく分かってるねって言ってくれたんですけど、うん、僕大学入った時もなんか結構ちょっとなんかひねくれた性格で、うん、なんか
分かる分かる、
ちょっと、うん、まあ僕もまだね、そのハッピーキャンペーンやってまだ2年くらいなんで、まだ
完璧に、時に出るんだね。
時に出ちゃう。多分 80% ハッピーなんだけど、20% そのちょっとひねくれ自分が出ちゃうんですけど、うん、そのひねくれた時は本当にこういう俳優業っていう、その、なんかやりたいこともなかったし、うん、なんか全てにおいてなんか中途半端で、なんかひねくれたんですよ。
うん、そうなんかこう踏み切って 100% になれた瞬間っていうのはどんな時やった？
一回トライしてみたら月に繋がったの、最初に。
ラッキーやったな。
そう、ラッキーだし、すごいラッキーだったんですけど、あ、こういう風に行動したら、次に繋がるんだっていうのを、そこで分かって、あ、じゃあこれがどんどん続いてったら、どうなるのかなっていうのが、すごい、なんか、不思議に思って、うん、これちょっと楽しいなと思って、始めたの。だから、大学中に一回、一年間アメリカで留学して、その間に、ちょっと、俳優業やろうと思って、でしたらなんかご縁もあってすぐ事務所も見つかって、でその留学が終わる年頃には、その事務所からまたロサンゼルスの事務所につながって、なんかあ、これ俺最初の行動してなかったらまずこういうことも起きなかったし、このまずアメリカに留学もう一回大学で行こうっていう行動もしてよかったなみたいな。だからそれがどんどんどんどんつながってやったから、あ、なんか楽しいなみたいな。
なるほどね。
2、3年前、4年ぐらい前の自分が今の自分見たらすごい、あ、こんないけるんだみたいな、こんなちょっとしたステップ踏んだだけでそれが続いてってこういう風になるんだみたいな。だからやっぱ行動力に限りますよね。
なるほどね、
そうね、
その毎日心がけていることとかある？
俳優業って、シーズンごとによって忙しさがやっぱり違うんですよね。
そうだよね、
はい、今ちょっと忙しい時期でエピソディックシーズンって言って、テレビシリーズとかのエピソードの、例えばちょっとした役をキャストする時期なんですよ。
あ、そうなんだ。
10月から12月ぐらいが、と一番忙しいパイロットシーズンって言って、1月から3月が新しいテレビシリーズを作るから、そのシリーズレギュラーをキャストするシーズン、みたいな感じで忙しいんで、僕は1月に向けて今ちょっと毎日カーディオチャレンジをしてて、
体を作るってことね。
そうです、そうです。やっぱ運動すると気持ちよくなるんですよね。なんか夜もちゃんと寝れるようになるし、生活習慣も綺麗になるし、ストレスもなくなるし、なんだろう、やっぱ汗かくと気持ちいいんで、毎日心がけてるのはそれぐらいですかね。運動、筋トレ、週末ハイキング行ったりとか。
へー。あとは囲碁打って、
ね、囲碁
囲碁ね、
で囲碁を打つことによって自分のエゴをなくしていく
って
、
かっ
こいい。囲碁からどう来るのかなって
俺も待ってた。
そう、今ね、変な方向に行ったらどう対処しようかなってすごい頭の片隅に考えてたけど、
俺も囲碁ってとりあえず言ってみてから、さあどこ行こうかなっていう。じゃあ最初の一歩が大切ってことですよ。
そうそうそうそう、そういうことなんですよ。
だからまとめたね、
まとまったね、なんとなくね、
まとまりましたよ。
よかったよかった。いやー、まあ、時間もあっという間に過ぎてしまったけれども、ね、
じゃあ最後に言わせてもらいたい。
おう、どうぞ。
じゃあさっきさ、よし君がさ、これやっぱ聞いてる人はさ、海外にいる日本人とか、もしかしたら海外志向で日本で聞いてる方が多分いると思うんですけど、やっぱりもう人生一回なんで、もう人のこと気にせずに自分の好きなように生きてほしいなって僕思いますね。だからずっと僕もこの俳優業とかやる前は、みんなにこう思われたくないとか、なんかそういうなんかちょっとやわな自分が出てて、なんかやっぱりどうしても自分の好きなことできなかったから、なんかそのなんかそのネジがポッて取れたら、もうなんかもうどうでもいいですもんね、人がどう思うかなんか。もうそんなこと気にしたら人生楽しくないから。
思いますよ、
思います、やっぱり。
これある人の言葉なんだけどさ、人生はもうぶっつけ本番なんだよね、常にね。
そうなんですよ、
リハーサルない人生だからね。
なんか僕の好きなクォートが、 Today is the first day of your. Today is the first day of.
好きじゃないなお前実は。
ちょっとね言えてないね。Today is the first day of rest of your life みたいな。だから今日はこれからある人生の初日だよみたいな。毎日がそうじゃないですか。だからなんか僕もね、あのムレキ君の前でなんかたまにちょっと踊ったりするじゃないですか。でもなんか23になってダンス始めるのもなって自分で思ってるからちょっとダンス始めようかなって思ってんの。だから俺まだちょっと完璧じゃないのねそこら辺。
いいのよ。
まだちょっと。なんかちょっと止めてんの恥ずかしいなダンス人前ですんのでそういうのちょっと ね, ねちょっと人前のことをまた自分で気にして、うん、だからそれをねやっぱ思いますよこうやって話してると、うん、やっぱ話すとなんかそれもちょっと自分になんか言い聞かせてるみたいな感じであ、うんうんうんうん、今日ちょっとこのラジオ終わったらちょっと頑張ろうみたいな、
うん、素敵ねそれ、うん、
よかった
思いましたね、
うん、いやマジで今日来てくれてありがとうい
やいやいやいやありがとうございます本当にもう、う
ん、はいということで本日のゲストはリック熊澤さんでした
ありがとうございました
ありがとうございますありがとうございました
さあ今日は待ちに待った学校初日だこのバス停まで6分の道のりももうウキウキルンルンだに
Excuse me Do you have change?
What?
Do you have change?
Change? Oh, change, yay!
コーヒー通じ何してるよ
マイケルなんか
そんなね道のど真ん中でね、うん、腕上げてチェンジで叫んでやるとどこにいるよ
ここにいる
そうね君ぐらいのモンスター、うん、彼が欲しいのはコインの方ね
コイン
こっちね札で払ってねやっぱコインお釣りが出てくるね、
うん、
ちっちゃいコインね、
う
ん、
そうだね
それのことみんなチェンジ呼ぶね
あそうなんだ
この彼ね言えないね、うん、かわいそうでしょ、うんだから彼が言ってるのはね同情するなら金をくれね、
うん、ああそういうことなんだ
でもここで一つね重要なことあるね お金あげるのあんまよくないね
えそうなの
君がお金あげたらね、うん、アルコールやねタバコとかね、うん、下手したら悪いもの買うね
そうなんだ
だから君何か物あげるね
お
なんでもいいね君の今左手にあるね、うん、朝ごはんの残りのサンドイッチでもいいね
ちょっと一口かっちっちゃったけど
いいよそんなん関係ないね愛に関係ないね、うん、アンパンマンねあげるね
分かったこれあげるよ
Thanks man
あーすごい喜んでくれた
愛はみんなで分け与えるものでしょ
分かったじゃあこれからホームレスの人に会ったらコインじゃなくてお金でもなくて何か食べ物とか違うものをあげるようにするね
Good luck
毎日心がけてること胸キュン何かある、
まあ、心がけてることっていうか、まあ、なんかあのジョン・レノンの言葉だと思うんだけどね、
うん
あなたは何になりたいですか将来みたいな風なことを幼少期にこう聞かれた時みんな消防士さんなんちゃらかんちゃらってある中で、
うん、
なんか彼はハッピーになりたいって答えたらしいんだよねなんだろうなんか将来の夢とかっていうのもそれは結局最終的にはこのハッピーになるためにやるわけじゃねえだってヒロがミュージシャンをやりたいっていうのも結局それはハッピーな人生というか最終的に自分がハッピーになるためにその道がハッピーにしてくれるっていう風に俺も結局最終的には何になりたいっていろいろやりたいことはあるけど最終的にはやっぱハッピーになりたいだからそのためにやることを逆算してまあ今日やるべきこととかまあ明日はこうしたいな人にはこうしたいっていうようなことを考えては生きているかなな
るほどね最近ねすごくいい言葉は俺人からもらったんだけれども、
うん、
俺らは幸せになるために毎日を頑張ってるんじゃないんだよ、
うん
うん、幸せを感じることが頑張ることなんだよって言われてなんかすんげえハッとしたんだよね、うん、俺はこう常にこう未来志向で未来のために今頑張ってる今は耐え忍ぶ時やみたいなところがあったわけであ俺今きっと変えた方がいいこの思考回路なんだなと思ってから少しこう毎日のこのちょっとした幸せをこう噛み締める努力っていうのはまあするようになったねだから最近ね寝るときに胸に手当てて今日こういうことがあったああいうことがあったっていいことをこう振り返ってなんかそういうサイクル心がけたら次の日がすごいハッピーに起きれるようになった
いいねやっぱりこうね、うん、こう朝パッてハッピーな気持ちを起きて今日も一日頑張ろうって思えるってことがやっぱり一番いいし、うん こう俺も昔なんか壁になんか今日はいい日だよみたいな、まあ、英語でパッて書いてて、まあ、家出るときはそれを見てから出ていくみたいな。
やっぱそういう心がけがあるだけでも全然違うからね。
そうね。
まあそういうハッピーな気持ちを今日のゲスト、リックがくれたから、そのハッピーオーラをその聞いてる人たちが受け取ってくれたら、まあいいなっていう感じだよね。
ね、もうあなたの家の空もスキーポルカがの色が出てたらいいなと思います。
そうだね、もう今日のキーワードはそれだからね。
まあ間違いないんです、
う
ん、
きっとね聞いてる人はもう、あ、アメリカにはスキーポルカっていうのがあるんだみたいな。
そうそうそう、うん、あ、これか言ってたやつみたいな、
うん、ということでみんなカリフォルニアに来ちゃいなよ。
まあ、来ちゃいないよ。
そんな感じで、次の更新が、3週間空いて11月の14日です。皆さんまた聞いてくださいね。
聞いてくださいね。
はい。
胸キと、
ヒロの、
朝までホーミータイム。次回のゲストは、ピンクの電話。
ひどいボケだな。